なぜいいことを考えるといいことが起こるのか。自己評価の高い人ほど成功する。精神科医和田秀樹、進行者。悲観的な人はなぜ浮上できないのか。意欲も向上心も現状肯定から生まれる。いいことに気づいた人が上昇志向を持てる。自分に期待できる人にいいことが起こる。前書き。人間の運、不運というのは人生を決める大きな要因になります。確かに世の中にはついている人とついていない人がいるし、自分のことをついていると思っている人もいれば、ついていないと思っている人もいます。少しでも月をもらうために神頼みをしたり、いわゆるアゲマンと言われている人と付き合おうと思う人は後を絶ちません。一方で運や不運は非科学的なものとして切って捨てる人もいます。私は一応理科系の人間ですし、医者ですので、運不運というのは確率の問題であって、宝くじに当たる人もいれば当たらない人もいるとか、確率分布に従って幸運も起こるし不幸も起こるのだろうとは考えています。でも他方で確率や統計の数字以上に、それどころかそれよりはるかに高い確率で立て続けにいいことが起こる人も、立て続けに悪いことが起こる人もいることを知っています。それは意外にも科学的、医学的に解明されていることなのです。人間というのはついていると思えれば行動が積極的になるし、人当たりも良くなるので人間関係も良くなる。物事や人のいい面が見られるようになるので、いい面に触れる機会が多くなる。逆に自分はついていない、ダメだと思うと行動も消極的になるし、より悲観的な判断しかできなくなる。そしてついつい相手に対してひがみっぽくなったり拗ねたりするので、人の好意や助けを得ることも難しいし、人に嫌われる確率も高くなるというわけです。つまりついていると思うかついていないと思うかで、認知パターンや行動パターンが変わってしまい、好循環、悪循環のどちらかが起こりやすくなるのです。神頼みをしたり、おみくじで大吉が出たりすると、気持ちの中に風が吹いて何かいいことが起こりそうだなと思える間は、本当に行動や言動が明るくなるので、実際にいいことが起こりやすいのです。だとすれば神頼みや占いもバカになりません。あるいは本文で紹介しますが、ピグマリオン効果といって、期待が強い方が言動がポジティブになるので、期待が叶いやすいことは実験でも明らかにされています。だから無意味に悲観的になるより、いつもいいことを考える癖をつけようというのが本書の趣旨です。それらのことをバカバカしいと思わずに肯定できれば、本当にいいことが起こる。少なくともその確率は確実に高くなると私は信じています。自分の心の中をちょっと変えるだけで、自分の日常、自分の人生の中にぜひいいことをたくさん起こしてください。著者。序章。なぜいいことを考えるといいことが起こるのか。どんな状況でも諦めてはいけない時代になった。これから私が述べることは、20代にも30代にも、さらに 40代から50代にも共通して言えることです。それを前提にして、早速始めましょう。人生80年の時代は、不思議なくらい先に諦めた人から脱落していきます。脱落というのは、負け組になるということではなく、せっかくの人生を楽しむことなく終えてしまうという意味です。サラリーマンで考えてみましょう。仮に40歳で出世の望みもなく、会社の先行きにも不安を感じている男性がいたとします。彼は正直なところ、自分の仕事の能力に限界を感じています。すると、このサラリーマンは、再就職にも不安を感じるし、自分の老後にも明るいイメージを持つことができません。40年もの人生を残しながら、そこに何の夢も描けないということになります。でもこれは、諦めた人の姿です。自分には何の長所も利点もないと決めつけてしまった人の姿です。もしこのサラリーマンが、自分自身に諦めない気持ちを持つとどうなるでしょうか。私の仕事の評価は低い。でも部下には話しやすい上司と思われているようだし、私も彼らの相談に乗ってあげるのは好きな方だ。そんな風に自分の長所に目を留めるとどうなるでしょうか。バリバリ仕事をこなすタイプではないし、人を押しのけても自分を主張するタイプでもない。でもその代わり、他人の話を聞いてあげ、共感する能力はあると気がつけば、これからの人生に一つの希望を持つことができます。例えば、私の関係する心理学の分野で言うなら、カウンセラーの道を選ぶことができます。社会的なニーズが高まっている臨床心理士の資格に挑戦してみることだってできるのです。これが、人生80年の時代の長所です。40歳を過ぎて大学院の受験を目指す。その場合、大卒資格というのは欠かせませんが、40歳のサラリーマンであれば、大卒は珍しい学歴ではありません。今まで気にも留めなかった、あるいは何の取り柄にもならないと思っていた学歴が、突然に大きな利点になってきます。そして仮に受験でもたもたして資格を取るまで数年あるいは10年かかったとしても臨床心理の世界ではまだまだ現役を続けられます。私が学んだカール・メニンガーは97歳で亡くなる直前まで仕事をしていました。甘えの構造を書いた土井武雄先生も87歳で未だ現役の精神分析医です。あのフロイトだって83歳まで研究を続けていました。つまり、臨床心理士の仕事は年齢に関係なく続けられるし、むしろ60歳を過ぎて経験を重ねるほどにいい仕事ができるようになってきます。長寿の時代では、どういう意味でも自分の夢を諦めてはいけないのです。